こんにちは。もうすぐ6月9日。6と9でロックの日。これがサイバー防災の日っていうのは、これちょっと面白い発見でしたね。
ああ、そうですね。
で、今日深掘りするのは、あなたから共有いただいた、このサイバー防災の日にちなんだ、学校での対策レポートです。
はい。学校というのは、まあご存知の通り、生徒さんや教職員の方の個人情報、それから成績とか、かなり機密性の高いデータの、まあ、保護ですからね。
確かに。
なので、サイバー攻撃者からすると、非常に魅力的なターゲットに、まあ、なりがちだと。このレポートは、その現実を踏まえて、対策がいかに必要かという点を強調していますね。
まさに。今回の深掘りミッションは、だから単に対策しましょうっていう掛け声だけじゃなくて、このレポートが示している、その学校特有のリスク。
ええ。
それに対して技術面、そしてもう一つ人の面から、具体的にじゃあどんな防御策が有効で、なんでそれが大事なのか、その確信をつかむことですね。
はい。
早速見ていきましょうか。
そうですね。レポートでは、まず基本的な技術対策の重要性が述べられています。
基本的な技術対策？
ええ。例えば、パスワード管理とか、OS ソフトウェアのアップデートとか、まあ、基本中の基本なんですけど。でもこれが意外と徹底されていないのが、そこから侵入されるっていう事例がまあ、後を絶たないのが実情ですね。
ああ、基本だけど徹底するのが難しい。っていうのはこれよく聞く話ですよね。
ええ、本当に。
レポートだと、単にパスワードを複雑にするだけじゃなくて、使い回しは絶対ダメ。定期的に変える。そして多要素認証の導入を推奨してますね。
そうです、はい。
この多要素認証、つまりパスワード以外にもう一つ、なんか、スマホにコードが送られてくるとか、そういうので本人確認するステップ。これはかなり有効だって聞きますけど。
ええ。やっぱりパスワードだけだと、それがもし漏れてしまったらもう終わりですから、次の関門があるっていうのは大きいです。
なるほど。
それから、レポートで興味深いのが、ネットワークのセグメンテーション。
セグメンテーション？区画分け？みたいな感じですか？
ええ、そうです。生徒さんが使うネットワーク、教職員用、それから公務システムとか、目的別にネットワークを物理的、あるいは論理的にこう分けるんですね。
へえ、壁を作るみたいなイメージですね。具体的にはどういうふうに役立つんですか？
例えばですね、生徒さんの持ち込み端末が、もしマルウェアに感染しちゃったとしても、
はい。
重要な公務データがあるネットワークには、そこからは侵入できないようにするとか、そういう具合です。
ああ、なるほど。被害を限定的にできるわけですね。
そういうことです。被害を限定的な範囲に食い止める効果が期待できる。と、もちろん、万が一のための定期的なバックアップ。これも最後の砦として重要です。
技術的な壁をしっかり作ると。でも、レポートはそれだけじゃダメなんだって結構強調してますよね。人的対策、つまり人へのアプローチ。
まさにその通りです。どんなに強固なシステムをこう導入したとしても、結局それを使う人、つまり教職員の方々や生徒さんたちの意識とか知識が低ければ、そこがまあ弱点になりうるわけです。例えばすごく巧妙なフィッシングメールにうっかり引っかかっちゃうとか。
ああ、ありますよね。研修の重要性が書かれてますね。不審なメールの見分け方とか、もし何かあった時の報告対応の手順とか。
ええ。でも研修って一回やれば OK っていうものでもないですよね。
まさにそこがポイントなんですよ。レポートが示唆しているのは、単発の研修じゃなくて、継続的なその意識向上と情報リテラシー教育の必要性なんです。
継続的。ええ。特に生徒さんに対しては、年齢に応じてネットの危険性とか、SNS の適切な使い方、あと、情報の真偽を見抜く力みたいなものを育むことが求められますね。
なるほど。そして、レポートを読んでて、これ一番重要かもしれないと思ったのが、自分ごととして捉える意識の形成。
あ、はい。
セキュリティは、なんか専門家とか担当の人に任せておけばいいや、じゃなくて、一人一人が当事者なんだっていう、そういう文化を作る必要があると。これは、言うは優しいですけど。
これは非常に難しい課題だと思います。だからこそ、レポートでは、常に最新の脅威情報を学び続ける姿勢とか、
はい、
必要に応じて外部の専門家と連携することの重要性も指摘していますね。一度対策したら終わりではなくて、脅威の変化に合わせて見直して改善し続ける。継続的な取り組み、 これこそが本質なんだと。
というわけで、今回の深掘りでは、サイバー防災の日をきっかけにして、あなたからいただいたレポートをもとに、学校現場におけるサイバーセキュリティの、まあ、リアルな課題と対策を見てきました。
はい。
技術的な防御と人の意識、知識、この両方が、こう、車の両輪みたいに不可欠で、しかもそれをずっと続けていく必要があるということですね。
その通りです。継続こそが真のサイバー防災への道というのがこのレポートの、まあ、革新的なメッセージと言えるでしょうね。
では最後にあなたに一つちょっと考えてみてほしい問いかけを。レポートには多くの具体的な対策が挙げられていましたけど、これらをなんていうか絵に描いた餅にしないで、日々の忙しい学校の業務の中で教職員の方も生徒さんもセキュリティは当たり前なんだっていう文化として根付かせる。そのためには具体的にどんな工夫とかアプローチが考えられるでしょうか。これもまた継続的に考えていくべきテーマなのかもしれませんね。